32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。で今回はですね、前回に引き続き B リーグ B1 リーグのですね西地区の現状とですね、今後のチャンピオンシップに向けてというところでですね、ちょっとまとめた内容をねお届けできたらなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。ということでですね、東地区の方も非常にこう面白い展開となっておりまして、今年はね混戦が予想されますと言ってた通りのね今状況となっている中で、西地区がね今どういった状況になってるかっていうお話をねさせていただきたいなと思います。で今ですね、早速こう順位表の方からお伝えしますと、本日が3月24日ということで、ちょうど3月23日のウィークリーゲームを挟んだ形の今の状況というところの順位となりまして、で首位がですね琉球ゴールデンキングスが35勝4敗ということで、マジック15点灯中となっております。もう今年の琉球ゴールデンキングスをこれだけでね一番組しなきゃいけないんじゃないかっていうぐらい、やっぱり今年はね、非常に安定感のあるチームがねできてますよね。もう少し後で話しましょうかね。で2位が島根スサノオマジックということで、今年ね、非常に大型補強したチームがやはりここのね地位に来てるっていう形で、ここもね、非常にこう面白いチームになってきてますよね。で3位に名古屋ダイヤモンドドルフィンズが24勝11敗、でシーホース三河が22勝17敗で、広島ドラゴンフライズが21勝21敗、ここが半分ですね、5位で。で、6位に信州ブレイブウォリアーズが20勝22敗。で、大阪エベッサ16勝23敗、富山グラウジーズ16勝27敗、京都ハンナリーズが11勝30敗、滋賀レイクスターズが10勝28敗。で、3位ネオフェニックスが8勝31敗という形で、基本的には勝率換算という形ですので、もちろんちょっとコロナの影響でね、試合が開催できてないとかっていうので、試合数にはちょっとね、差がある状況ではあるんですけど、基本的にはこう勝率で見られてますというような形になっております。だいぶね、ちょっと僕があまりこう大声で言っていいのかわからないですけど、やっぱりこう、なんですかね、東がこう、なんていうかな、こう強くて西がなんて言われてることをねよくこう耳にねしたりもするんですけど、今年はねやっぱり西地区が非常にこうね、やっぱり補強もそうですし、かなりこうポテンシャルの高いチームがねたくさんありますので、やっぱり西地区はね今年かなり混戦するかなと思ってましたけど、一つねやっぱり琉球が頭飛び出た形になってるんじゃないかなと思いますね。前回ちょっと琉球のお話とかっていうのもねさせてはいただいているんですけど、簡単に今年のね勝率に合わせたこう琉球のねポテンシャルといいますか、どういったチームなのかっていうと、やっぱり非常にこうディフェンスがね素晴らしいですよね。ディフェンスレーティング94点台という形で、リーグでもトップクラスのディフェンスレーティングなんですよね。ここがやっぱり、琉球の持ち味、今年はディフェンスがね非常にいいということで、インサイドアウトサイド、特にね、桶谷ヘッドコーチが今年また戻ってきてという形で、藤田ヘッドコーチもね非常にこうディフェンスにね特化したヘッドコーチって言ったらあれなんですけど、桶谷ヘッドコーチもやっぱりディフェンスを重んじる、コーチの一人だと思いますので、やっぱりディフェンスの安定感っていうところに加えて、で まあ、やっぱり一人一人がねしっかりとこう点数に絡んでくるっていうので、まあ、琉球はやっぱり、まあ、やっぱり得点もしっかり取れますし、ディフェンスもね非常にいいということで、バランスのねいいチームになってるんじゃないかなと思いますね。まあ、チームの中心にいるドゥエイン・エヴァンスというね、まあ、中外ができて、アウトサイドのね、スリーポイントも非常に高確率で入りますし、で、インサイドへのアタック、まあ、インサイドワーク、まあ、ここも非常に素晴らしい選手っていうのが、まあ、ここね、大黒柱という形でいて、で、そこが、まあ、大体平均で17点くらいかな。っていうところが取れて、で、まあもちろんね、インサイドの要としては、ジャック・クーリーというね、まあやっぱりこう、沖縄の柱ですよね。まあこの選手がね、やっぱりインサイドのね、安定感をこう、生んでますし、まあ非常にね、スマートな選手で、パスも非常に上手でね、で、やっぱりこう、インサイドに入れば、なかなか簡単には守れないという形で、まあここがやっぱりね、この2人がね、非常にこう、ポイントとしては大きいかなっていうとこですよね。で、やっぱりインサイドにもう一人アレン・ダーラム選手っていうね、まあここもね、やっぱりこう、まあディフェンスも非常にね、素晴らしいですし、まあインサイドワークも非常にね、上手で、まあやっぱりこう、なんですかね、熱いこう、魂を持ってるようなね、プレイヤーなので、まあこの辺がね、しっかりと安定した活躍ができてるっていうところが、まあ沖縄のね、まあポイントの一つかなと。で、そこに、まあ、キカ選手のね、コテラ・ハミルトン・ゲイリー選手がね、来たっていう形で、まあ、やっぱりインサイドがね、まあ、必要な時、あとはドウェイン・エヴァンス選手をもう少しこう、得点としてね、使いたいという時に、やっぱり、まあ、コテラさんとね、インサイドね、もう一人、プラス、ドウェイン・エヴァンスっていうようなね、体制が取れるっていうところも、まあ、チームとしては、まあ、非常にね、こう、幅がね、できたんじゃないかなという形ですよね。で、そこにプラスして、やっぱりこう爆発力のある、得点力のある日本人選手たちが揃ってるというところですよね。まあやっぱり琉球は、まあ毎年ね、日本人選手はしっかりと点数を取るというところではありますけど、まあ今年は、まあそれに、なんていうかな、拍車をかけてという形ですかね。まあやっぱりこう点数がね、日本人取れてくると、どうしてもやっぱりインサイドがね、手薄になってしまうので、まあそうするとやっぱりインサイドもね、点数取りやすくなるという、まあ非常に好循環なチームがね、生まれてるんじゃないかなと思いますね。まあちょっとね、チーム前半戦にキャプテンのね、田代選手が前十字断裂でね、まあ離脱したっていうニュースがあってね、まあ非常にですね、今年好調なところでの、まあ大怪我っていうところで、まあ残念な部分ではあったんですけど、まあね、ちょっとね、田代選手なしという中でも、それでもやっぱりチームとしてね、ここまで勝率を上げてきてるっていうところでは、まあやっぱりポテンシャル高いですよね。まあ今村選手、岸本選手っていうね、日本代表にも選出されてるようなね、選手が2人、まあ特にね、スリーポイントが非常に上手なね、2人がね、ここにいて、プラス、まあポイントガードのファンタジスタという並里成人選手。まあ、ね、やっぱりね、見入っちゃいますよね、彼がプレイしてる。ね、特にこうトランジションでの展開だったりとか、まあね、2面ゲーム、ピックアンドロールからの展開。まあやっぱり並里選手のね、ポテンシャル、の高さっていうのもありますし、まあ、このガード陣はなかなかやっぱり攻略しきれないチームがね、多いんじゃないかなと思いますよね。まあ、そこにコー・フリッピンという起爆剤と、ね、牧選手っていうね、ハードワーカー、ディフェンスの非常にうまい選手がいてっていう形で、まあ、やっぱり今年コー・フリッピンのね、加入っていうのも非常に大きいですよね。まあやっぱりディフェンスからね、試合をこうね、作れるというところで、で、ポイントガードもできて、で、コース2コースできちゃうぐらいのね、ポテンシャルがあってね、ダンクまでいけちゃいますからね。まあこういう選手がね、やっぱりこうね、スタート控えで出てこられると、なかなかね、やっぱりこう難しいですよね、チームとしてね。 まあ、渡辺選手がね今季ねあの最初にちょっとね怪我をしてしまってプレーができてないっていうところではあるんですけど、うん、まあそれでもやっぱりこれだけの安定感があるという意味では、まあ、非常にね琉球もチャンピオンシップに近いチームなんじゃないかなというふうに思っております。はい。で順番に行きますと島根スサノオマジックですよね、うん、まあやっぱり大型補強ですよね今年は。なんといっても、まあ、安藤選手金丸選手っていうね、まあ、この2枚がね日本人として加わってきてでチームのスコアリーダーにも上がってくる。まあ今ね安藤選手だけで言うと日本人最多なんじゃないですかね 16.1 ポイントっていう形で、まあやっぱりね日本人でここまでね点数が取れてくるとまあ嬉しいですよね率直に、うん、やっぱり得点が取れる日本人っていうのがねやっぱりあのもっともっとね出てくる必要があるっていうのはねもうもちろんあの日本のね代表としてもそうですし、まあ、リーグとしてもね盛り上がるきっかけの一つではあると思うので、まあ、安藤選手金丸選手っていうね、まあ、この2人がね、まあ、非常に、うんまあ、やっぱり素晴らしい選手ですよね。でね今年入ってきたばっかり でチームにかなりこうねケミストリーを生んでるっていう状況も含めると、まあ、やっぱり島根がねこのあと、ね、今ちょっと金丸選手が負傷で離脱っていう形にはなってますけど、うんまあ、戻ってきてね、チャンピオンシップでやっぱりこうチャレンジできる体制っていうのはね整ってる状況ですよね。まあやっぱりねオーストラリア代表のねニック・ケイ選手っていうねまあやっぱりこの安定感のあるね選手がいてでキカ選手もいてでウィリアムス・ニカ選手がいてっていう形でまあやっぱりこうチームとしてはね、まあ、インサイドも非常に安定感があってでニック・ケイ選手っていう、まあ、中外できる選手がいてっていう形を取るとやっぱり攻撃のポテンシャルっていうのが非常に高いチームだなっていうのが、分かる内容になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、今季得点としては 86.8 っていう形の平均得点、まあ、これもやっぱりリーグでは上位クラスですよね。に、まあ、失点も、78.3 点ということでここが若干高いかなっていうところですよね。まあ、点数としては取れてるけど、まあ、その分ちょっとディフェンスの部分の失点が多いっていうところが、まあ、チームとしてはやっぱりこうねあの勝ちきれない試合についてはやっぱりそういうところがポイントになってくると思うので、まあ、島根としてはディフェンスに課題があるかなというところですけどそれをまああのねなんていうのかなまあそれでも勝てる得点力、まあそういうところがね、まあ、島根の持ち味だとは思いますので、まあ、このまま継続してね点数が伸びてくれば、まあ、チャンピオンシップでも台風の目となる可能性が非常に高いチームなんじゃないかなと思っております。はい。でそこに名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうことですよね。まあ今年ねやっぱりねここ最近ちょっとねこうチームとしてはこう低迷しているようなねイメージがあったんですけどまあでも今季はね、まあ、非常にいい勝ち方してるんじゃないかなって思いますね。っていうのもやっぱりこう斉藤匠選手っていうね、やっぱりここが大きいですよね。日本代表にも選ばれて、やっぱりこうチームとしてねかなりこう成熟してきたといいますか、まあ、選手としてもそうですけど、まあ、この選手がやっぱりこう点数ももちろんね取れるというところもですけど、アシスト数がね非常に多い、まあ、6近いんですよね今 5.7 という形で、アシスト数がね非常に多くてで得点も取れて平均 11.7 ポイントで3ポイントの確率も 40.6% っていうことで、まあ、やっぱりこれができてるポイントガードってなかなかね、いないので、いやまあ斉藤選手がねこのままねチームをこう牽引していければ、まあ、やっぱりプレーオフでもね、戦っていける内容なんじゃないかなと思いますね。 まあ、ポイントガードといえばね、ここ伊藤達也選手っていうね、まあ、あのリーグ内でもね、非常にこうね、安定感のあるポイントガードで、サイズはないんですけど、スピードがあってね、で、ドリブルやパスもね、非常に上手な選手なので、まあ、ここね、2枚のね、ガード陣に、まあ、代表経験のある張本選手、須田選手っていう形で、意外とね、日本人選手は、まあやっぱりねポテンシャルありますよね。まあ運動能力の高いアスレティックプレイヤーの中東選手っていうね選手もいますし、まあやっぱりね、名古屋がね今季勝ててるっていうところではやっぱりこう、ポテンシャルの高い日本人がね揃っているっていうところもね、まあ非常にね魅力的なチームかなっていうふうに思いますね。ですね。で、今4位につけてるのが、シーホース三河。まあやっぱり今年、まあね、ここ最近なかなかこう、プレイオフのね、上位の方に上がってきていない状況ではありますけど、なんだかんだやっぱりこう、崩れないのがシーホース三河かなと。ね、だいぶねメンバーは変わってきてっていう形にはなるんですけど、まあその中でもやはりこうね今こう代表でこう活躍してるね西田雄大選手、ね、シェーファー選手、まあやっぱりねこの2枚看板が、まあ、非常にこうチームにねあのなんていうんですかね勢いをつけてる、状況ですよね。西田選手も今アベレージでいくと 11.6 という形なので、やっぱりここがねもう少しやっぱり伸びてくる、先ほどの斉藤匠選手だったりね、あとは安藤選手、安藤誠也選手のようにね、まあ、やっぱり平均で15点16点ぐらいまでね伸びてくると、まあ、やっぱりシーホース三河としても非常にねもう一回チャレンジできる位置にね上がってくるんじゃないかなというところでは、西田選手のね今後の活躍っていうところもね非常にこう注目ポイントに上がってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、大黒柱のねダマンテガードナーというね、まあ、ボール運びができてインサイトもね非常に上手で、アシストもねチームで 4.0 ね、まあ、パワーフォワードっていうポジションなのかパワーセンターっていうポジションなのか、あれパワーポイントガードっていうのがねごめんなさいちょっとね、まあやっぱりダマンテガードナー選手を筆頭にね、まあ、非常にこういろんなことができる、多様なねプレーができるのがシーホースの三河だと思いますので、まあやっぱりこういうチームがこの後勝ち切るためには、この中で西田選手のね、得点とか、シェファー選手のね、この後の活躍っていうところがね、非常に注目ポイントになるんじゃないかな、というふうに思っております。はい。まあやっぱりね、だいぶね、1位のとの勝率がね、離れている状況ではありますけど、まあ2位、3位、4位、で、4、5、6あたりがね、まあ非常に混戦してるんですよね。今、シーホース三河が22勝17敗ですけど、まあその後ろに広島ドラゴンフライズがいて21勝21敗。で、信州も20勝22敗ということで、まあこのあたりはね、まだまだ全然こう勝率的にはね、追いつけ追い越せができるね、勝率かなと思いますので、まあこの後のね、展開にも非常にこう注目、できるんじゃないかなと思いますね。まあ、4月からのね、試合でも、まあ、早速ね、4月の2日、3日に広島と信州の試合があったりとか、ね、で、その後4月の6日にも三河と島根とかですね。まあ、4月2日には島根、川崎か。っていう形で、結構ね、上位が、上位同士の対決だったり、まあ、東、西の上位対決っていうのもね、ありますので、まあ、この辺でね、やっぱり勝率が変動する可能性っても非常にありますので、まあ、やっぱり注目していきたいですよね。まあ、特にやっぱり4月23日、24日の琉球ゴールデンキングス対島根スサノマジック。この2連戦で、まあ、島根がどこまでね、琉球に、チャレンジできるかっていうところが、チャンピオンシップに向けては一つ、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい。 まあ、今期のねプレーオフは、まあ、B2 リーグと同じような形でですね、まあ、非常にこうなんていうんですかね、チャンピオンシップのレギュレーションとしてはね非常に面白くて、まあやっぱりこうね、順位的にいくと東西の1位同士が、まあのうちの勝率の高い方が第1シード、勝率の低い方が第2シードという形の振り分けなんですよね。で、2位3位についても、うん、東地区西地区の勝率の高い方が左右みたいな感じで入ってくるので、うん、やっぱりねこの辺りでどこに入ってくるかっていうのが、まあ、一つポイントにはなってきそうですよね。まあなんかね今季は勝率的にいくとやっぱり東地区が結構 1,2,3,4 って、まあ、非常にこうなんていうんですかね、勝率的に高いので、なので、まあ、その状況で、どういうチームがね東左側のサイド、この自治区、なんて言ったらいいのかな、トーナメントの上位チームと戦うことになるのかっていうのが、まあ、ポイントになりますよね。多分このままいくと第1シードが多分沖縄な琉球なんですよね。で琉球が入ってきたサイドに自治区2位の2地区間2位っていうのが、まあ、このままいくと島根なんですよね。なので、セミファイナルで戦う可能性があるのが、まあ、島根なんですけど、自治区の3位、まあ、だから2位、3位が、クォーターファイナルで当たるんですけど、2地区間の1位がここに入ってくるわけですよ。ってことは、ここで言うと、クォーターファイナルの2位、3位のこのトーナメント表でいくと、今実は川崎が東地区の3位なんですよね。で2地区間1位なので、クォーターファイナルのこの3位の枠に川崎が来る可能性があるんですよね。ってなるとね、セミファイナルで沖縄と川崎が直接対決みたいな感じになってくるとね、これは分かんないですよね。逆サイドの方がねいいのかってなると、今度はアルバルク千葉が反対サイドに入ってくるので、ねえ、どっちもやっぱりねかなりこう難しい試合にはなると思うんですけど、まあチャンピオンシップはね非常にこうね、クォーターファイナルセミファイナルあたりでどこが勝ってくるのかって全然わかんないんですよね。というところでも、まあ、5月のね、あの第1週目までかな、このままリーグ戦があるんですけど、やっぱりね気が抜ける試合が一つもなくて、で勝率にこだわらなきゃいけない状況っていうので、まあ、やっぱりねなかなかちょっとコロナで試合数がね減ったりっていう状況ではあるんですけど、まずはやっぱりねちょっと健康に気をつけながら、あとは怪我人をねできるだけ早くねチームにこう合流できて、でその中でチームのケミストリーがね生まれたチームっていうのが、まあチャンピオンシップに非常にね近しい状況になるんじゃないかなと思いますので、まあ今のところね怪我人なくっていうところでいくと、川崎がね、まあ、非常に今怪我人なくっていう形ではいますけど、まあねこのあと1ヶ月ぐらいでまたねどういった形になるかっていうところはまだまだ分かりませんので、まあ、そういった内容をですね、あの4月5月もですね継続してねお伝えできればと思いますので、なかなかこう試合がね見れない方だったりとか、まあ、あの B リーグあの興味はあるんだけどあんまりわからないとかね、まあ、そうどういう試合を見たらいいのかななんていう方がねいましたら、ぜひね私の番組を聞きながら、じゃあこのカードを見てみようとか、このチームちょっとね応援してみようかなとかっていう風にね、まあ、そんな感じでね、あのこの私の番組をね聞いていただけたら非常に幸いかなというふうに思っております。はい、はい、では今回はね以上となりまして、また次回以降はですね、まあ、B リーグ W リーグね、これからプレミアリーグ 3x3 のね大会だったりっていうのもね、まあ、随時開催されてきますので、まあその内容をねお届けしながら、また NBA ねも含めたね、まあ、チャンピオンシッププレーオフ、まあ、その辺のね チームがね、どういったチームが勝っていくのかっていうところにも注目しながら、うん、見ていきたいなと思いますので、ぜひ次回の番組を楽しみにお聞きいただけたらなと思います。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。